Yeah, we're in 1 Kings this morning.
So, お開きください。
We finished a couple of weeks ago, we finished up 2 Samuel, and now we're moving on. And it kind of picks up where 2 Samuel left off.
2週間前にですね、第2サムエル記が終わりました。そして、今日からは第1列王記に、入っていきたいと思います。
Now, this book,that we're going to study, 1 Kings, it's the story of the nation of Israel.
この列王記もですね、イスラエルの民族に関する話、歴史が載っています。
Now you notice it has, there's 1 Kings and 2 Kings. There are two books.
で、この列王記は第1と第2に、2つに分かれています。
And actually, there was 1 Samuel and 2 Samuel.
サムエル記も第1サムエル記と第2サムエル記に分かれています。
Originally, these two books were one. They were just one book. But when they translated them into the Septuagint, that is the Greek translation of the Hebrew, the Greek took more words, so that many people believe they couldn't fit it all on one scroll, so they divided it. They did it to both of those books. I was just...
実はですね、このサムエル記と列王記というのは最初は一つの、書物だったわけですけれども、70人訳という、ヘブル語からギリシャ語に、訳すときにですね、ギリシャ語の方が言葉がたくさん必要になりまして、長くなるので、この巻物が足りなくなるということもありまして、それでこう分かれて
Yeah, kind of like the Japanese Bible. I notice the Japanese Bible is really thick. A lot of times the Japanese look at... I've got some very small English Bibles and they kind of...
日本語もそういう感じですね。日本語の訳というのは非常に長くなってますので、英語よりもこう分厚くなってしまいます。
But that's the reason you have first and second kings.
で、そういう理由でこの列王記も第一と第二に分かれています。
They think, most people believe that Jeremiah the prophet probably wrote this book.
そして、多くの人がこの列王記はエレミアが書いたのではないかというふうに信じています。
Because he was there right at the end when Babylon conquered Israel.
彼は、バビロンに、こう捕らえられる最後のイスラエルの最後の時に、生きていた人でした。
But I believe that there are some really neat lessons in here. It's just like all of the Word of God. There's something special that the Lord has to show us through this book.
で、この書からですね、主が本当に多くのことをまた私たちに語ってくださると信じています。
So let's read. Let's just start reading verses 1 through 4 of chapter 1.
では、第一列王記の一章。まず1節から4節をお読みします。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。
So David is now an old man.
ダビデは、もう年を取っていました。
And we're not used to thinking about him in that way. We're not used to thinking, most of us when we think of David, we don't think of an old man.
彼がですね、こんなに年を取った老人になっている姿、ダビデが老人になっているということ、あまり私たちは考えません。
He's no longer this robust young man that, you know, that slew a giant or leaped over walls and things like that.
彼はもはやですね、もうこの巨人と戦ったり、また壁を飛び越えたりするような本当にたくましい若い青年ではありません。
Actually, he's right now he needs help just to keep warm.
もう今や本当に自分自身を温めるためにも人の助けが必要になっています。
At this time, we know Actually, from 1 Kings, it tells us, it kind of gives us the dates. David is 70 years old now, so actually, he's not that old.
実はですね、他の箇所を見ますと、彼が今70歳だっていうことがわかるんですけれども、そんなに、ものすごく年を取っているわけではないと思います。
But as you know, he's had a full life. It's like David lived the lives of four men.
けれども、まあ、彼の人生を見ますと本当にいろんなことがたくさんありました。
But, and at this time, he's in pretty rough shape.
でもこの年になって彼は非常にこう疲れ切ったと言いますか。
疲れた。Anyway, but you know, this practice of it really seems weird that they would get this young woman.To keep him warm. But actually, the historian Josephus records that was a practice that they did in those days.
ここでですね、この若い女性を連れてきて、まあ、彼を温めさせるというのはちょっとなんか変わったやり方だなと思われるかもしれませんけれども、でも、歴史家のヨセフスという人によりますと、当時はそれが、まあ普通に行われていたことだったようです。
And, Josephus describes this as a medical treatment.
ヨセフスが言っているのは、これはある意味で医学的な療法であるということを言っています。
Anyway, they didn't have a 湯たんぽ or something like that.
まあ、当時は湯たんぽみたいなものもなかったわけです、ね。
We'll see. She was recognized. It was like she was taken as a concubine. She was recognized as being one of his wives.
でまあ、この女性は、ダビデのそばめとなりまして、妻の一人として数えられるようになりました。
Okay, let's move on. Let's go verse 5 through 10.
五節から十節を読みします。一方、ハギテの子アドニアは、私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子でアブサロムの次に生まれた子であった。彼はツェルヤの子ヨアブと祭司エビアタルに相談をしたので彼らはアドニアを支持するようになった。しかし祭司サドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった。アドニアはエンロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと王の家来であるユダのすべての人々とを招いた。しかし預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。
Well, here we go again. Adonijah is following the same way as his brother Absalom did.
ここでまた、同じことが起こりました。アドニアという人が自分の兄弟アブシャロムと同じことを行っています。He's
trying to exalt himself.
彼は自分自身を高めようとしました。
He's trying to take over the kingdom.
そしてその王国を、まあ、自分で取ろうとしたわけです。
Now, David is old at this time, and they know that he's going to die pretty soon.
ダビデはもうこの時年を取っていましたから、もうやがて死んでいくだろうということはみんな知って分かっていました。
And he hasn't taken any action to transfer the throne to one of his sons.
でもダビデはまだですね、この時その自分の王位を息子の誰かに引き継ぐということをしていませんでした。
And as we know, Solomon has already been chosen.
私たちはソロモンが次の王として選ばれているということを知っています。
That's the reason why Adonijah didn't invite him. Everybody else was invited to this inauguration except for Solomon.
だからこそこのアドナイも、アドニアも、その自分が王となる宣言をするときにソロモンをあえて呼びませんでした。
Now Joab, who had been with David, he didn't go over. Remember when Absalom revolted, Joab stayed with David. But now Joab goes to Adonijah.
ヨアブはですね、アブサロムが、まあ、王に反乱を起こしたときに その時にはついていきませんでしたけれども、今回はこのアドニアについていってしまいました。
And in verse 6 it said David had never rebuked Adonijah. He had seen, you know, it was obvious of this arrogance and stuff. David never rebuked him.
6節のところにありますけれども、ダビデはですね、このアドニアに対して叱ったことがなかったようです。
ダビデは、そう many good qualities, but being a father didn't seem to be one of his strong points.
ダビデはですね、非常に良いものをたくさん持っていましたけれども、でも父親としては子供をしつけていく部分ではあまりこう、強い面を持っていなかったようです。
The scripture tells us to discipline your children.
聖書はあなたたちの子供をしつけなさいというふうに教えています。
Because in the end, if you discipline them, you are going to be saving them. You're going to be protecting them from harm further down the road.
なぜならば、子供をしつけることによって、実はその子たちがその先に育っていく上で、受けてしまうかもしれないその傷から彼らを守ることになるということ
だからです。In Adonijah's life, this pride that was left to go unchecked, it's going to destroy him.
アドニアの人生を見ましても、この彼のプライドがですね、ゆくゆくは彼自身を滅ぼしてしまうことになります。
Oftentimes, parents don't want to discipline their children because they're looking at the short run. They're looking at the here and now, and they don't want their children to dislike them.
親というのはなかなかこう子供をきちんと叱ることができないことがあります。というのもその短期的なことを見てしまって、子供たちに嫌われたらどうしようと思ってしまうからです。
you know, they may, a parent may have a good motive because they feel like that's the best way to influence, but what they don't realize is that if you lack to discipline, you're hurting that child further on down the road.
で、一瞬はそれでいいように思えるかもしれませんけれども、でも実はその子供たちをきちんと叱らない、しつけないと、彼らがこの先に行って傷を受けてしまうことになってしまいます。
Okay, let's go back to the story. Verse 11 through
14. 11節から14節。それでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。私たちの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王となったということを聞きませんでしたか。さあ今私があなたに助言をいたしますから、あなたの命とあなたの子ソロモンの命を助けなさい。さあダビデ王のもとに行って、王様あなたはこのはしために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私の王座につくと言って使われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていってあなたの言葉の確かなことを保証しましょう。
So, Nathan the prophet reminds Bathsheba that there is danger. If Adonijah becomes king, he's going to want to, he'll kill off any threat to his throne, which would be Solomon and Bathsheba.
ここで、ナタンはですね、このバテシバに対して今彼らが危険な状態に置かれているということを気づかせました。もしアドニアが王となってしまえば、彼はその自分の、王位を脅かす者たち、つまりはバテシバとソロモンを殺そうとするに違いないと。
So Nathan comes up with this plan, and it seems a little strange at first, but first, let's see, who is going to come first? He says, she would go to David, and then he said, I'll come after you, and then I will speak. What he was doing was what the scripture teaches about the need for two or three witnesses to establish that wrong had been done.
ここでナタンが、計画を持ってきますけれども、まず最初にバテシェバが、ダビデの元に行ってその話をしなさいと。そしてその後から自分が行って同じことを話すからと。で、これはですね、誰か何か か間違いを犯した人がいるときには、聖書では2人以上の証人が必要であるということが書かれていますけれども、それをまあ行おうとしています。
In Deuteronomy 19:15, there is a law. It says, "One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of two or three witnesses, the matter will be established."
申命記の19章の15節のところに、どんな咎でも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。
And that's a principle in scripture. It's even in the New Testament.
で、これは、聖書の原則であって、新約聖書の中にも適用されています。
You know, in Matthew 18, there's instructions. Jesus gave instructions about confronting somebody in the church who's done a serious sin. And you not just one person, but then if you won't listen to one, you're to get two. And then he quoted this.
マタイの福音書の18章16節のところで、イエスがですね、そのような話をしているところがあります。この箇所を引用して、教会の中で誰でも、その罪をあなたに対して犯す者がいたらば、1人ではなくて2人以上のその証人を連れてきなさいというふうに、この箇所のところを引用して話をしています。
And you remember when Jesus was accused, his accusers, they wanted to destroy him. But they had a difficult time at first because they couldn't get two people to agree on the same thing. They couldn't find two witnesses that would say the same thing.
そしてまたイエスご自身が、捕らえられた時ですね、人々が、まあ、彼を告発しようとしましたけれども、なかなか二人以上の証人を見つけることができずに、その口実を見つけることができませんでした。
Okay, let's read on. Verses, see what happens. Verses 15 through 27. 15
節から27節を読みします。そこでバテシェバは神室の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シネム人の女アビシャグが王に仕えていた。バテシェバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神、主にかけて、必ずあなたの子、ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につく、と、このはしためにお誓いになりました。それなのに今、アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は、牛や肥えた家畜や羊をたくさん、生贄として捧げ、王のお子様全部と、祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様の後を継いで誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと、王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯した者とみなされるでしょう。彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。家来たちは、預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと仰せられましたか。実は今日彼は下って行って牛と肥えた家畜と羊とをたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と将軍たちと祭司エブヤタルとを招きました。そして彼らは彼の前で飲み食いし、アドニア王を万歳と叫びました。しかし、あなたのしもべのこの私や、祭司サドクや、エホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは王様から出たことなのですか？あなたは誰が王の後を継いで王様の王座につくかを、このしもべに告げておられませんのに。
So in verse 17, Bathsheba reminds David that he had sworn an oath to her that Solomon, her son, would be king.
17節のところでバテシェバはソロモンに対して、ダビデに対して、ダビデがかつてソロモンが自分の後を継いで王となると誓ったその誓いを思い起こさせています。
And you know, if you look, we're going to look at another scripture, but you see that God had chosen Solomon.And even before he was born.
でもう一箇所別の箇所、この後見ますけれども、神はですね、このソロモンを彼が生まれる前から 選んでおられました。
If you'll turn to 1 Chronicles 22, it gives us more insight into this same thing. 1 Chronicles 22, verses 7.
第一歴代史の22章を、ちょっとお開きください。第一歴代史の22章のところにもう少しこのところの、詳細が書かれています。7節からです。
At this time, David's talking to Solomon about building the temple.
この時ダビデはですね、ソロモンに対してこの神殿を建てることについて語っていました。第一歴代史の22章7節から10節をお読みします。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血を地に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座をとこしえまでも固く立てる。
ダビデは建てるために、彼は熱心で、彼は本当に衝動的に建てるために、主のために。
ダビデは本当に主のために神殿を建てたいと思っていました。非常に情熱を持って何とか建てたいという願いがありました。
The Lord had said, No, you're not the person to do it. And then the Lord told him, You will have a son, and he's the one that is going to build the temple.
それに対して、主はですね、あなたが私のために家を建てるのではないと、あなたに一人の子供が生まれる、その子が私のために建てるのだと言われました。
God had chosen Solomon.
神はソロモンを選ばれました。And if you
remember, God had chosen David, his father, to be king.
覚えているでしょうか。神はダビデのことも、ソロモンの父であるダビデも王として神が選ばれました。
And not only that, God had also specific work for Solomon to do. God had chosen him to be the king who would build the temple.
そして、選んだだけではなくて、神はソロモンに対して王としてその神殿を建てるという役割も与えておられます。
Of all the things that Solomon would do in his life, and he would do a lot, building the temple was his supreme achievement.
ソロモンは自分の人生の中で本当に多くのことを成してきましたけれども、その中で最も、大きなことはこの主の宮を建てるということです。それこそが神が彼を選ばれた理由です。
You know, the wonderful thing that the scripture teaches is that God has chosen you.
素晴らしいのはですね、神は皆さんのことも選んでおられます。
Ephesians 1, verse 4 says, He chose you before the foundations of the earth, before you were born.
エペソ人への手紙の1章の4節には、神は世界のもとへが置かれる前からあなた方を選ばれたと、生まれる前からあなた皆さんのことを選んでいると書かれています。
And if you read ahead into Ephesians 2:10, it says that the Lord has created us for good works which he prepared in advance for us to do.
そしてその先に行きますと、エペソの2章の10節のところには、その良い行いをするためにも選んでくださって、その行いすらも神が用意してくださっているということが書かれています。
You are chosen by God.
皆さんは神によって選ばれているのです。
And he has also something. He has these good works. He has a purpose and a plan for you.
そしてまた、皆さんに対してご計画を持っておられます。良いそのご計画というものを持っておられます。
And it's unique. It's what he has designed you for.
そしてそれは一人一人、異なる特別なもので、お一人お一人にのために 作られた、まあ、ご計画です。
You know, no child of God should live their lives feeling as if they have no purpose.
神の子供はですね、子供たちは何かこう自分の人生には目的がないというふうに感じるべきではありません。
I know many Christians feel that way. They feel like, well, you know, kind of like they're drifting. Like, I don't know. Does God have anything for me?
多くのクリスチャンたちが実はそのように感じている人たちがいます。神は何か特別な計画を自分に持って本当に持ってくれているんだろうか。
And I think the reason many people feel this way is because we're used to living in this world and we're used to living by the pattern of this world.
なぜそのように、感じてしまうのかというと、私たちは本当にこの世にずっと生きてきて、この世からの、考え方とかそういったパターンの影響をたくさん受けてしまっているからです。
In this world, people kind of strive to carve out a place for themselves.
この世の人たちはですね、なんとかこう自分自身を切り開こうと一生懸命努力をします。
The prevailing philosophy is like Adonijah, you know, go for it and try your best to, you know, exalt yourself.
このアドニアのようにですね、自分で出て行って自分を高めなさいと、そういったメッセージがあります。
And the sad thing is that so many peopleEither they do that or they just give up and they just think, well, you know, I'll just try to survive.
で、多くの人たちがそれを成し遂げるか、もしくは途中で諦めてしまって、もうただ、なんとか生き延びるだけだって。
And the spirit of the world has many people feeling like they're just worthless, like they're just using up valuable resources.
そして多くの人たちがもう何か、本当にただただこの貴重な資源を使って生きているだけのように感じてしまう。
Like you should apologize for being alive. You know, I'm sorry.
なんかもうまるで生きているのが申し訳ないかのように感じてしまう。
This is not the truth. This is not the word of God.
でもそれは真理ではありません。それは神の言葉には書かれていません。
And it's important that we see the kingdom of God is radically different, and we need to change our minds and get it and think like God thinks.
神の御国というのは本当に全く異なったものですから、私たちは考えを変えていかなければいけません。
In God's kingdom, we don't strive like Adonijah to try to promote ourselves or to secure a place for ourselves. No, we trust the Lord and we let the Lord lead us into what He has for us.
神の御国では私たちはこのアドニアのように一生懸命自分を高める必要はありません。そうではなくて、私たちは神が私たちを導いてくださるところに信頼してついていくだけです。なぜならば私たちは本当に完全に神に愛され、また神に受け入れられているということを知っているからです。
For us, life is like an adventureIt's like a revealing. Lord, lead me into what you have for me.
そして、そういう私たちにはこの人生というものは本当に何か冒険のようにですね、主が持っておられるそのご計画に私たちを導かれるのをこう見ることができる、そういったもの。
Now, God, as you know, God doesn't force His will upon you.
もちろん神はですね、ご自身の御心を決して私たちに強要することは。
I mean, you can resist God, and you can by resisting, you can limit, you know, what God does in your life.
私たちはこの神を拒んでしまうこともできます。拒むことによって、その神が私たちの人生になそうとしておられるその働きを制限してしまうこともできます。
But this limitation is always from our side. It's not from God's side.
でもこの制限というのは実は常に私たちの側にあるのであって、神様の方にあるわけではありません。
You can be confident, you can be sure God is completely committed to you.
神はもう完全に私たちにご自身を捧げてくださっているということに対して、私たちは確信を持つことができます。
And so, you know, given that, it's really foolish to resist the will of God for your life.
ですからそのことを その事実を踏まえると、この神が私たちの人生に御心をなそうとされておられるのを、まあ、私たちが拒んでしまうというのは本当に愚かなことだと思います。
Okay, let's go back to our story, verses 28 through 40 and see what happens here.
では28節から40節をお読みします。ダビデ王は答えて言った。バテシバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て王の前に立つと、王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言って、あなたに誓った通り今日必ずその通りにしよう。バテシバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きておられますように。それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下っていきなさい。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼らに油を注いでイスラエルの王としなさい。そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。エホヤダの子ベナヤが王に答えて言った。アーメン、王様の神主もそう言われますように。主が王様と共におられたように、ソロモンと共におられ、彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。そこで祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞってソロモン王万歳と叫んだ。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で叫んだ。
I was just listening to the Japanese. It says banzai.
Banzai.
I just have this image of everybody banzai when Solomon's coming in. Anyway, but David had him ride on his mule.
ダビデはここでソロモンを、まあ、ダビデのラバに乗せました。
Mules were the animals that kings rode on during peacetime.
このラバという動物は、王がですね、平和な時代の時に乗る、まあ動物です。
During times of war, they would ride on a horse.
戦いの時には王は馬に乗りました。
But they went and followed David's instructions and anointed Solomon to be king.
まあ人々はここでダビデの指示に従ってソロモンに王としての油を注いで。
And so now you have these two opinions on who's king. Two people have been declared to be king.
でここでですね、今二人この王として宣言している、まあ、二人の異なる意見がある。
Even though it was God's will for Solomon to be anointed king, there were people that were disputing that.
たとえ神が、まあ、ソロモンを王として選ばれていたとしても、ここに、まあ、それに対して異議を唱える別の意見がありました。
I mean, if Adonijah was indeed king, then Solomon is in danger.
もしアドニアが王となっていたらば、ソロモンは本当にここで危険にさらされることになります。
So the truth, either Solomon is king or he's not.
ですから、ソロモンが王となるか、そうじゃないか、もうどちらかです。
It's either one or the other.
どちらか一方しかありません。
And the final word is given by the king, the one on the throne, David. He has the final word.
そして最終的な言葉というのは、この今王である王座についているダビデ王から出るものです。
And I was thinking about this, and it's much like the situation that we are in.
で、これを考えたときに、私たちが今置かれている状況というのも同じようなものじゃないかなと思いました。
The scripture says we've been lifted up, seated with Christ.
聖書は私たちはこう挙げられてキリストと共に座に着かせると書かれています。
We've been declared to be children of God.
私たちは神の子であると宣言されています。
But you know, there's an enemy. We have an enemy. He disputes that.
でも私たちには敵がいます。そして敵はそれに対していいよと
唱えてきます。
そして敵がですね、この王座にまるでついているかのように、私たちのを支配しているかのように振る舞います。
I mean, his attitude is, I'm on the throne. You know, I'm in control of your life.
彼が、まあ私が王座についているんだ、私が支配しているんだというふうに言ってきます。
Satan is arrogant. His attitude is much like that of Adonijah.
サタンというのは本当に傲慢です。まるでこのアドニアのようです。
You see that in Isaiah 14. You know, I will exalt myself.
イザヤの14章にも私が私自身を高めるということは言っています。でも、嬉しいことに、その最終的な言葉というのは、このサタンから来るわけではありません。
The final word, the word that counts, is the word that comes from the person that is really on the throne, and that's Jesus Christ.
最終的な言葉、信頼における確かな言葉というのは、それは、この王座に就かれているイエス・キリストから来るものです。
And that's why it's important that we stand on the authority of His word.
だからこそ私たちはこの、御言葉の権威にしっかりと立っている必要があります。
Because no matter what anyone says, His word is the word that counts.
誰が何と言おうとも、この方の言葉が最も重要となってきます。
Don't stand on the word of God. I just want to encourage you that.
ですから、どうかこの神の言葉に固く立ってください。
Don't let anything, anyone dispute it.
そして、他のどんな言葉もどんなものも、そのことに対して異議を唱えさせないようにしてください。
And I say that because sometimes, you know who disputes it? Our own emotions.
しばしばですね、そのことに対して私たちに異議を唱えてくるのは、私たちの自分の感情です。私は神様に愛されているっていう感じがしない。
And you know what's needed is to stand up and say, it doesn't matter. You're not on the throne. Jesus said he loves me. That's what counts.
でも実は、そういう時にそういう感情が湧いてきても、そんなことは関係ありません。私たちはこの神に愛されています。イエスと共に王座につく。それが書かれている言葉であって、それが重要なんです。
Because some of us have allowed things like that. Some we have thoughts in our minds or emotions that come up, and we've let them. They presume to be king, and we just kind of never really challenge that.
私たちは時にですね、そういったその感情が優先してしまうことを許してしまって、感情がまるで私たちを支配しているかのように、そこに明け渡してしまって、それに対して歯向かっていくということもしなくなってしまいます。
But the better way, the right way, is just stand and live by the word of God.
でも、より良い方法というのは、私たちがこの神の御言葉に固く立つということです。
And when you do that, when you make a decision, a clear decision that Jesus is the Lord, He's the Lord, you'll find that these things that rival, these even thoughts, even emotions, they'll fade away. Because you've made it clear that who's on the throne.
イエスが主であるというふうに、こう、はっきりと、決断をするならば、そこでこの感情とかそういった内から湧いてくる思いといったものがだんだんこう消えていくようになります。正しい見方をすることができるようになって、主が誰がこの王座についておられるかということがはっきり分かってきます。
Because so many of our problems come when we don't make that clear declaration, that clear decision.Jesus is on the throne. Final. That's final.
多くの問題が来るのは、実は私たちがはっきりと宣言しないからです。イエスが王座についておられると、それをはっきり宣言することによって解決
done, the situation is more like at the beginning of the chapter. Everybody's just kind of going around, and somebody, whoever can do it, whatever influence presumes to be king will try to rule over the other.
それをしないとですね、このその初めの方にあったように人々は、もうどうしたらいいかわからなくなって、誰が王になるのか、この感情にが言うのにも任せてしまって、サタンがその王として振る舞うことをあえて許してしまうことになります。
Okay. Let's, we're gonna finish up here. 41 through 49. Let's see what happens now with Adonijah.
41節から49節を読みします。アドニアと彼に招待された者たちは皆食事を終えたとき、これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。なぜ都で騒々しい声が起こっているのだろう。彼がまだそう言っているうちに、祭司エブヤタルの子、ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから。良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えて言った。いいえ、私たちの君、ダビデ王はソロモンを王としました。ダビデ王は祭司サドクと預言者ナタンと、エホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とをソロモンにつけて送り出しました。彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、祭司サドクと預言者ナタンが義本で彼に油を注いで王としました。こうして彼らが大喜びでそこから登ってきたので、都が騒々しくなったのです。あなた方の聞いたあの物音はそれです。しかもソロモンはすでに王の座につきました。その上王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は寝台の上で礼拝をしました。また王はこう言われました。今日私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神主は褒むべきかな。するとアドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、おのおの帰途に着いた。
I'm sure they were really afraid
おそらく彼らは非常に恐ろしくなったと思います。
When they first came to the banquet, I'm sure the attitude was kind of, you know, cocky or sort of very confident.
初めにこのアドニアの宴会に来た人たちは、最初はもう本当に強い確信を持っていたことと思います。
I mean, the people there were probably proud, you know, proud at, hey, I'm invited, I'm somebody, I'm invited to this, you know, coronation of the king.
おそらくですね、あ、私はここに選ばれたと言って、こう何か誇らしげに感じていたかもしれません。そしてもしかしたらソロモンがそこにいなかったので、ソロモンのことをちょっと見下したりもしていたかもしれません。
And just as they're fat and happy, you know, after eating this big meal, all of a sudden they find out, they hear this noise, and then they find out Solomon has been declared to be king.
そしてこの宴会の中で本当に食べたり、楽しく過ごした後にですね、あるこう騒音を聞いて、そしてソロモンが王となったということを彼らは聞きました。
And immediately the party is over.
でその瞬間にもうこの宴会が終わります。
And, you know, I was just thinking how Jesus said about when he comes, he said he's going to come in an hourThat no one expects him to come.
イエスが来られる時のことをちょっとここを読んでて思ったんですけれども、いつ来られるか誰もわからない。
And when the Lord comes, can you imagine how horrible that would be to just be, you know, find yourself rejoicing and partying at his with the enemies, you know, and then all of a sudden Jesus is here.
もしですね、このイエスが戻って来られた時に、私たちが何か敵とですね、一緒にパーティーをやってこう楽しんだり喜んだりしているような、そういった姿を見られたらどうでしょうか。
Instead, you know, we look forward to the real celebration when the Lord comes. And he talks about that. He talks about the marriage supper of the Lamb.
それよりもむしろ本当に私たちはこの主を祝うということを本当に待ち望んでいたいと思います。
You know, so much, this world, sometimes the things this world offers, the pleasures and the things, I think if people really knew what the Lord has in mind. In comparison, it's just ridiculous.
この世は多くの、まあ、楽しみというものを私たちに提供してきますけれども、でも本当にこの主が来られた後のに与えられるものというものを思ったときに、それと比べてみたときに、この世が提示してくるものというのは本当にもうちっぽけな、何でもないと思います。
At best, what this world has to offer, if you got everything going your way and you got the best is very short lived.
なぜならば、この世が与えられる最高のものをたとえ手に入れたとしても、それは本当にほんの一瞬のことに過ぎません。
Before you know it, the party's over.
もう気づく前にパーティーは終わってしまっています。
But for those of us who are waiting for the Lord and we're looking forward to celebrating with the Lord, that celebration is eternal.
でももしこう私たちが主を待ち望んで、主と共に祝うことを本当に待ち望んでいるとしたらば、その祝いというのはもう本当にずっと永遠に続くものです。
That kingdom lasts forever.
その御国は永遠に続きます。
Adonijah probably thought he was king for, I don't know, what do you think, 6 hours or something like that?
アドニアが王であったのはですね、本当になんか
I don't know how long.
6時間だか何か分かりませんけれども、数時間じゃなかったでしょうか。
Okay. Last verses, 50 through 53.
はい、最後ですね、50節から53節。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角を掴んだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。
This practice of running to the altar for refuge, that was actually something that they did in the ancient world, not just in the Hebrew religion, but other religions.
この祭壇の角をつかむというのは、この当時ですね、このヘブル人だけがやっていたことではなくて、すべての宗教でこの祭壇の角をつかむということをしていました。
But Solomon is at this time. Solomon is merciful to Adonijah.
まあそれは避けどころを意味するわけですけれども、この時に、ソロモンはアドニアに対して慈しみを示しています。
You have to remember, Solomon is very young at this time.
この時ソロモンという人はまだとても若かった。
I mean, some people say 20, and there are some people that say he was probably a teenager at this time.
ある人はまあ20歳ぐらいじゃないかとか。別の人は10代かもしれないという説もあります。
And it would be easy for him to be intimidated by Adonijah, his much older brother, much more confident.
ですから、このアドニアを前にして、まあちょっとこう恐れてしまうことがあっても不思議はなかったと思います。アドニアは彼よりももっとずっと年上で、非常にこの自信に満ちた人でした。
But just short while ago, this same brother.Look like, you know, he was against him. He was trying to destroy him.
でまあこの後にですね、しばらくしてから、このアドニアは自分自身で、滅びてしまいます。
He lets him go for now.
今は、まあ、ソロモンはここでアドニアを話しました。
Okay, so we'll pick this story up next week.
来週もこの続きを学んでいきたいと思います。
And we're going to see Solomon getting established as king.
そしてソロモンが自分の御国を立ち上げていくところを見ていきます。
And Solomon, you know, David had a very compelling life, but Solomon, we're going to see, he's going to have also a life that's full of interesting happenings and his relationship with God.
ダビデも、そうでしたけれども、ソロモンもまたですね、これからずっと見ていきますけれども、彼の人生も本当にいろいろなことが起こりました。そして神との関係においても面白いことがたくさん起こってきます。
He was the wisest man that had lived.
そして本当に知恵のある人でした。
And we're going to find out about that. Guys, I think this morning we had a lot of things. I think we'll just close in prayer now. And we won't have a worship song, okay?
今朝はですね、いろいろとありましたので、長くなったので、
I'm still trying to recover from that.
ちょっと賛美はなしにして、でお祈りをして終わりたいと思います。
Let's pray.
はい、お祈りします。
Lord Jesus, we're so thankful that you are on the throne.
主イエス様、本当にあなたが王座についてくださっていることをありがとうございます。
And we're so thankful to be your disciples.
そして私たちがあなたの弟子と呼ばれていることをありがとうございます。
We're thankful to be a part of your kingdom.
私たちがあなたの御国の一部であることを感謝します。
Oh Lord, we look forward to that day when your kingdom comes fully here.
あなたの御国が完全にこの地上に来るその時を本当に心から楽しみに待っています。
But Lord, until that day comes, help us to live our lives wholeheartedly for you on this earth and seeing your kingdom established here.
その時が来るまで、どうか私たちがこの地上で本当に心を尽くしてあなたを信頼し、あなたの御国が来ることを待ち望むことができるように助けてください。
Help us, Lord, to just make thatDecision once and for all to put you on the throne.
本当に私たちが
the throne of our hearts.
私たちの心の王座にあなたがついてくださることをはっきりと決断することができるように助けてください。
That there would be no rivals in our hearts to your rule in our lives.
私たちの心に他に王座を占めようとするライバルはいないことをはっきりと知ることができるように助けてください。
And remove double-mindedness from us, Lord.
そして私たちのうちから双心を退けてください。
That we may just that you may be glorified in our lives.
あなただけが私たちの人生の中で本当に高められますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。